満腹がいく廿日市さんが最高。私満腹くらちゃんが毎月廿日市が誇る素晴らしい農家さんを訪ね、自慢の農産物を紹介させていただきます。今月は廿日市市上平で廿日市号を育てている藤田真紀子さんです。
廿日市市は上平に来ております。いちご農家の藤田真紀子さんでございます。おはようございます。
おはようございます。
はい、先日はね、あの2月3日ですよね。
3日でしたね、土曜日ね。
廿日市中央市民センターでお料理の先生と、そしていちご農家の藤田さんお招きして、そして廿日市内の小学生たちが、藤田さんがもう本当丁寧に蔵と育てた廿日いちごを使ってた料理教室が行われました。お疲れ様でした。
ちょうどあの時は大きな粒だったから、ちょっと料理にはもったいないような大きな粒だったような気がしますけど、ちょうど美味しい時期だったですよね、うん、2月だいたいあのいちごが一番、ちょうど寒い時がいちごが一番美味しい時期ですね、うん、い
ちごサンドとかをですね作ったんですけど、まあいちごピザとかね、いろいろこう作ったんですけど、特にあのいちごサンドが、あの廿日いちごがあまりにも大きくてあんな分厚いいちごサンド、僕は初めて見ました。
ちょっと大きすぎましたね。
いやでもそれだけ美味しそうな、まあ美味しかったんです。
はい。あ、そうですね。はい、いやいや、サンドそのまんまをちょっと切られるかと思ったら丸のまんま使われましたよね。ちょっと溢れ出たような感じでしたね。
もう大ボリュームの本当に美味しい廿日いちごを使ったいちごサンドでした。いちご農家と。ということで、まあ、廿日市市はですね、もともといちごの、ね、産地でも今もあります。藤田さんは今この上平の住宅地の近くにありますけれども、そして今本当にあったかい、もう暑いぐらいのいちごのビニールハウスの中で収録をさせていただいておりますけれども、これまたかなり広いビニールハウスですよね。
いや、そんなに広く、今はもう出荷するんだったらこれじゃちょっと狭い感じなんです。でも私ら主人60歳からあの出荷するのはね、始めた時には、まあ、これぐらいの広さのがちょうど年に劣るような気がしますね、うん、
このビニールハウス1個で主に育ててらっしゃる。
はい、いちごはね、はい、元は隣の今野菜になってますけど、最初は土耕でちょっとやったんですよ、うん、もうちょっと小さいんですけどね、うん、やっぱり土耕は難しいんで、降雪で新しくこれを立てて、
だいたい長さこれ何メートル？
40メートルです、
ね、40メーター、そして
葉っぱ7メートル、
ね、はい、でその中に 1,2,3,4,5 列、
5列で1600株ですね。いや出荷する人にしちゃやっぱり2000株はないと、うん、あれなんですけどね、うん、まあ私らの年相応な量、あの植える株数だと思うんですよ、
まあね、本当にこう40メーター先までこうイチゴがねこうたわわにこうぶら下がっているのが見えるわけですけれども、まだね青いものもあればもう真っ赤でもうすぐ収穫できてもすぐに食べれそうなものもあれば、すごく実になってますね今ね。
そうですね、今数がちょうどこの間2月3日の時はまだあの初なりゆうか、もう超かゆって私ら言うんですけど、だから大きい粒ができて、今度だんだん小さい粒になって、ちょっと今は数は多いですけど粒はちょっと小さいですね。
もともとはこのね上平平でいちご農家もたくさんあったということ、今まあ実験程度。
そうですね、はい、元はだからここ の主人のお父さんお母さんもあの作ってらっしゃいましたね。あの頃はもう100軒ぐらいあって、もうあので電子を置いて、夜あの日照が短くなるから電気をつけて、まあ、日照時間を長くするいうんで、夜はもうずっとこの辺はもう明るくなく、夜はちょっとハウスの中が電気ついてたから明るかったですよね。
まあ、昭和の前半頃からね、いちご栽培がまあ盛んになった土地なんですけれども、もともとねヘラいちごというブランド名で出荷をされていらっしゃる、まあ今もですけどね、
そうですね、廿日いちごとヘラいちごと2種類出荷してますね、うん、はい、昔はこの辺は全部ヘラいちごで、 その前にだからあの宮内いちごとか原いちごとか昔はあったみたいですよね、うんうん、それが、何年かちょっと忘れましたけど統合して佐伯中央農協、うん、佐伯中央いういちごをやってた時があるんですよ、うん、だけどちょっとその時はまたこれ今の品種とは違ってましたけどね、
うんうん、先ほど平良いちごそして廿日いちごとおっしゃいました。これどう違うんですかね。
廿日いちごは結構ブランド化してからもう形が良くて色艶が良くっていう感じで廿日いちごで、もうちょっと平良いちごはまああのちょっと形が悪かったりするんで、まああの新物なんかするときにやっぱしあの格好がいいんがいいですよね。そういうのでブランドであるいは商工会とか農協とか市もあれだったんですかね、そういうのをプロジェクトを組まれて、それで廿日いちごいう名称でブランド化してから、だからまあちょっと厳選されたいいちごですね。
まあ2008年ですね、いちご復活プロジェクトがまあ、発足してですね、まあ、いろいろねこうブランディングをしたということなんです、まあ、スイーツもねあの開発に至ったということなんですけれども、うん、これどう選別するんですかね、ブランディングっていうことで
大きさと形と色艶と、うん、売れ具合もやっぱりちょっと見ますね、ちょうどいい具合、ちょっとまあ売れすぎもダメだし、うん、早いのもダメですからね、うんうん、
なのでこの前ねいちご料理教室大きないちごイコール、まあ、あれは廿日いちご、
あれは廿日いちごになりましたね、なんとか数が揃いました。普通ちょっとなかなか数が揃わないと、うまい具合に揃いましたね、あの時はね。
先生自己紹介お願いします。
あ、松井美佐子です。
先生いつも市民センターとかで料理教室とかをされたりするんですか。
あ、そうですね、うん、はい、
日頃は例えばどんな料理教室。
最近はね、まあ、ここ数年ですが男性の料理教室が多くて、皆さん頑張っておじさまたちが頑張っておられますよ。
まあ、今日は廿日いちごを使った料理、ね、子どもたちの料理教室ということで、うん、みんなね本当にうまくできてました
ね。え、そうですね、こんな立派なね、もう本当にもったいないようなそのままいただくのが一番おいしいんでしょうけれどもね。でも本当あのなかなかこういうあの機会ありませんので、あの本当皆さん喜ぶね、お家の方もそのまま持って帰っていただきますので、あの喜ばれるんじゃないかな。で一つはあのちょっとこのいちごを使ったハートの形をしたサンドイッチなので、帰ってお母さんたち皆さんと一緒にね切っていただいて、形がどうなってるのかが楽しみかもしれんね。
さっきあの子どもたちにもインタビューしたんですけども、お家でぜひ作りたいってみんな言ってました。
そうですか、よかったです。やっぱりちょっとね作ってもらった、それに特にあの今から作るピザなんかはね、あのピラあのクラスタなんか売ってますし、今頃はだから、あといちごとかあのマシュマロなんかでするので、あの材料がそんなにあれこれしなくていいので、あのきっとお休みの時なんかに作ってもらえたらいいなと思いますね。
まあ、でも今日の廿日いちご、まあ、いつもそのスーパーとかよく並んでるいちごよりも、うん、もう3倍4倍ぐらい
大きいです大きいです。もう本当にあのぜひぜひあの いちごの、 あの何あの食べたりするあの
いちご狩り、
そうそうそうそうそうそう、うん、行って大きいのをパクッと食べたいですね。今でもここに置いてあるのはちょっとお味見したいなと思うぐらいですもんね。
滝沢リオです。
はい、何を作ったんでしょうか。
ハートのいちごサンドイッチ。
どうでした、作ってみて。
楽しかったです。自分で泡立てたりするとこが楽しかったです。
実際にヘラいちご、廿日いちごを使ってサンドイッチとかスイーツを作りました。その廿日いちご大きかったね。
はい、
今まであんな大きないちご食べたことありますか。
ありません。
今までで一番。
はい、美味しかったです。
お名前は教えてください。
平岡愛菜です。
はい、今日実際にいろんなスイーツを作ってみてどうだったですか。
とても楽しかったです。
どんなところが。
自分であの美味しいように作ったり、あの先生に教えてもらったりするのとかも楽しかったです。
日頃はお家で作ったりするんですか。
はい、クッキーとか誕生日が来たらケーキとか作ってます。
じゃあ今日ここで学んだ作ったものをまたお家で
作ってみたいです。
おお。
高橋香菜です。
はい、
楽しかったです。
どんなところが？
自分でクリームを作ったり、自分でなんかいろんなものを作って楽しかった。
普段お家で作るんですか？
あんま作らない。
じゃあ今日学んだ作ったことは？
家に帰ってやってみたいです。
他に何か作りたいものはあるんじゃないですか？
ピザとか。
ちなみに今日は何で参加しようと思ったんですか？
普段おやつを作ったりとかはあんましないので、やってみたいなと思いました。
ぜひね、今度お家でいろんなスイーツ、おやつ作ってください。
はい、鈴木なつきです。
今日はなぜ参加しようと思ったんですか？
友達から誘われて作りたいって思ったからです。
今日実際作ってみてどうでした？
楽しかったです。いちごを乗せてクリームを盛り合わせたところ。
まあいちごね、大好きだよね。
はい、
今日のいちごすごく大きくなかった？
はい。
もしかして今まで食べたイチゴの中で、まあ、今日まだ食べたことないかもしれないですけど、触ったイチゴの中で一番大きかったんじゃないですか？
そうです
ね。え、
森本です。
はい、今日はなぜ参加しようと思ったんですか？
地産地消について学校で友達が調べてるし、なんかそれについてなんか参考になったりするんかなとか、スイーツを作ってみたいとも思ったし。
地産地消のことについて今日ね、最初いちご農家の藤田さんがお話ありました。聞いてみてどうですか？今日地産地消のことちょっと学べましたか？
学べた。だけど外国とかから輸出とかもらわずに、自分でその国にあるものを食べる。
しかも今日はね、国産っていうか、もう地元初開成できたいちごです。
なんか地元というだけあって、とても大きくて食べやすい、
ね、
甘いし。
普段はこのスイーツとかいろんなお家で料理とかもするんですか？
友達が泊まりに来た時とか、そういう時はたまにクレープをママと一緒にトッピングしたりします。
今日実際作ったものはまた
作ってみたいです。
はい、
レシピもあるので。
まあね、この20日いちごがね、こう乗った、トレーというか、これ販売をしていて、こう見た瞬間うわーってなりますよね。大きいみたいな、ね、
そうですね、大きいですね。でこの度がちょっと変えたんですよ、パッケージというか、そのトレーとかなんかがね、でちょっとやっぱ今物価高ですから、いろんなものが高くなってるから、ちょっと去年よりかは量が少なくて、値段もちょっとアップになりましたね。やっぱり何かも高くなってますからね、ビニールから何からね、その配合、この資材なんかもずっと高くなりましたね。で、まあ、燃料費もね、この辺はちょっとまだヘラはぬくいですけど、ちょっと上の方行くとちょっと寒くなったら燃料費もたくさんいるから、なかなかあんまり安くは販売できなくなりましたね。
もともとこの上ヘラの地域はこういちごを育てるのに適していた。
そうですね、やっぱり傾斜地いうかなんかだから、日当たりがいいように全体がこういいですよね、傾斜になってるから、どこからでもこう日が当たって、はい、今はでもちょっと私らの方はちょっと家が建ち始めたから、ちょっと日陰に、家のちょっと陰になることもありましたけど、昔はもう朝日も当たるしね、みんな西日もとにかくもう一日中日が当たってたから。それとまた水があれなんですかね、いいんですかね、なんかね、100歳以上の人が何人かおってんですよ、結構長生きしたの、水がいいんかねってから昨日もちょっと話したりしたんですけどね。
それは素晴らしいですよね。
久しぶりに会った人、姑さんいくつですから、104歳じゃって言われました。同居されて元気だそうですよ。
藤田さんもね、本当にもう元気というか、もうパワフルさも感じますし、今そのいちご色のね、その服を着ていらっしゃったり、藤田さんもそのほっぺたとかもなんかちょっといちごっぽいですね、なんかね。
化粧して今日は忙しく、ちょっと今日は量が多いかって化粧もせずにもう出会ったんですけど、いや、なるべくならもう年ですからね、なるべくな明るい色を着よういうのはちょっと考えてますね。
さあ、そんな藤田さんですけども、まあ、簡単にちょっと年間のスケジュールを教えていただきたいなと思います。 まあ、大体冬場からこう春にかけて収穫です
もん。うまくいったらもう11月の末から取れるんですけども、いやでもね今はもうその年その年によって違いますね。今年は12月の中頃からでしたね、
はい、
去年は11月の末頃から取れたんですけどもね、はいはいはい、あの苗を9月に定植するんですよ、はい、それからまあその11月なり12月なり取れて、あの、まあ、でもまた今気候がこうなってるからちょっとわからないですけど、ずっとね前は7月の初めぐらいまで取れたことがありますけどね、今年はじゃない去年は6月の初めだったですか ね、まで、ちょっとその年によってまた違いますね、やっぱり、うん、
まあ、でもこう半年、もしかも半年ちょっと以上にわたって収穫できる、結構長きにわたってね、あの収穫できるわけですね。
そうですね、あのだって苗が私らでそれで本当だったらもうなんか苗から作ったらもう一年中の仕事なんですよね、いちごは。でももうここは暑いから苗が作れないから、もう苗は買うんですけどね、はいはい、あのそれによって違うとか ね、 ね、うん、
じゃあ7月8月っていうのはもう今これ何もない状態になる。
そうですね、でも土の消毒しますね、熱消毒じゃけハウスのビニールを全部締め切って、はい、今もう暑いから、でもあのなかなか下まではね、あの表面はこう熱でこう熱くなってあれなんですけど、下の方まではあれだけど、まあ一応でもそういう形であの土を特別消毒いうのはしないんですよ。でその間はもうあて締め切って、
なるほどですね、
土の消毒するんですね、
ね、今あの苗の苗というかイチゴがなっている下のところは、まあ、ちょっとね土が見え隠れしているわけですけども、でもその周りにはこう白いビニールでこう覆われてあって、これ なんで覆う必要があるんですか、これね。
これは、ま、あのどうですかね、ま、あの水分の蒸発もあるんですけど汚れますからね、ま、あの垂れてますけども、あの汚れ防止と、うん、保温もあって、で今から昔だからこれ白黒マルチって、はい、裏側は黒いんですよ、黒です、はい、黒じゃ暑すぎるんですよね、今からあのもう3月4月になったら暑くなるから白い層を出してるんですよね、はいはい、これでまあその水分の蒸発もちょっと、いちごは水が好きですからね、うん、水分の蒸発もまあちょっとあれしますよね、かぶせても全然あの土は見えないように ね、
ね、でまあヘライチゴ、ハツカイチゴをこう育てるために藤田さんにとってその、まあ、何か工夫されていらっしゃることとかありますか。
工夫というかやっぱり温度管理と水管理が大事だねという思いがするんですよね、
温度管理、常にこう温度計をチェックしたりするわけですね。
ええ、そうね、まあ、その場所によって温度が違うのは違うんですけども、はい、あのまあ、真ん中とこの端にこうセンサーでちょっと温度があの自動で出ますからね、それによって違うけども、それやっぱし文字30度以上にしちゃいけないとか言っても暑い時はなりますけどね、うん、とか朝が午前中は何度ぐらいとか、うん、昼から何度、夜は何度ね、うんうん、もう最低大体まあ7度ぐらいがいいんだけども、うん、でももう佐伯町の方でされる人はもう7度はちょっともう暖房費がすごいいるけども、う
ん、まあイコールね、工夫されていらっしゃることイコール毎日ね、こう大変なことでもあるってことですね、その部分がね。
まあそうなんですよ、うん、で毎日の仕事ですからね、これちょっと今日は休みましょうか言うわけにいかないんですよ ね、うん、ね、で水もそうだから、いっぺんにやらずにあの少量多管水でから少量を回数をね、うん、するいう感じ で、
うん、
で特に降雪ですから、みんな水やったりしたりみんな落ちますからね、だからどうも、うん、あのちびりちびりやった方がいいみたいですけど、うん、まあなかなかうまいわに忙しかったらちょっとなかなかそういうねならないこともありますけどもね、
ね、毎日いつの時間もですね、本当に丹精込めて藤田さんが愛情を注ぐことによって、本当に甘くてふっくらした美味しいイチゴが出来上がっていくわけです。で今ちょっと目の前ミツバチが通り過ぎてたんですけど、これも大事なことなんですか。
そうですね、ミツバチはすごく大事ですね。ミツバチがないといい形はならないですね。ミツバチがこの、 あの花が咲いた時に花粉の周りを交配させてくれるんですよ。またミツバチがその年によってまた元気のいい時と元気がない時と、で餌もやらんといけんしね。ただね、私は今年は形がいいな、 あんまり蜂が多いすぎてもいけんのかねって、今年は少ないんですよ蜂が、あの3000匹ぐらい入ってるあの巣箱が来るんですけどもね、それでも最初はだいぶ死にますよ、蜂の方だから ここは向こう側なんか余計しがいがありますけど ね、
そういうことなんですね。わかりました。先月号の西広島タイムズさんの記事にもですね、甘いイチゴの特徴というね書いているわけですけれども、それを見てみますと、真っ赤であること、ツヤがあること、ヘタが反っている、ヘタの下に亀裂がある、ヘタの下の粒々がない部分が長いとかですね、いろいろこう書いてあるわけですけども、これ見ているだけで本当になんか甘さも感じてしまいますけれども、
でもこの亀裂が入るはもうちょっと嬉しいんだから、まあ、出荷する場合はもうすぐ食べるのはいいけど、亀裂は出荷するときはもうすごい美味しいと思いますよ、でも出荷買われたのはそういうのは少ないと思いますけどね。
さあ、そんないちご深井さんね、作られた廿日いちご、へらいちご、普段はどちらで買うことができますでしょうか。
そうですね、ヘラの今廿日市アグリセンターいう名前、合併になって廿日市アグリセンターと総合病院の横にあり、前にあります寄りんさいですね、それとヘラいちごは A コープ、宮内の A コープでも、販売されてますね。
JA 廿日市アグリセンターさんはヘラの JA さんの併設してあって、河合川沿いにある、
あ、そうですね、
そこでも購入することができる。
そうですね、もしもなかったらいけないから、もしあったら電話をかけて予約されたらいいような気がしますけど ね、
であといろんな、洋菓子さんや和洋菓子長尾さんはじめね、いろんな洋菓子店さんでコラボ商品もありますよね。
そうですね、長尾さんてか長尾さんなんかはいちご大福だけどちょっと期間限定されるようですけどね、それであそこの、ドイツ洋菓子ですかね、
コンジトライフルダッシ
ュ、そこももっと今はちょっと、いろんなのロールケーキとかなんかいろいろされてましたよね。
まあ、あえてねコラボしていただくのも非常にこう藤田さんにとってもいちご農家さんにとっても嬉しいですよね。
そうですね、いろんなの開発ねされたらいいんだろうし、まあバッケモーツァルトさんにもちょうど出されてる人もいるんじゃないかと思うんですけど ね、
まあ、そういったねスイーツとかいちご大福としてね食べていただくのもいいですし、やっぱりね生のまんまガブッと言ってほしいっていうのもありますね。
そうですね、前中学生がなんか質問ないですかって言ったら、いちごはどうやって食べたら一番美味しいですかって聞かれましたけどね、生が一番じゃないですかねって言ったんですけどね、ジャムとかジュースとかねそれありますけども、まあ生だろうとは思いますけどね、
ちなみに例えば藤田さんはこういう、まあ、加工というか料理をして食べる時もあるよってのありますか。
料理はしないですね。でもただね、簡単にジャムがね、そのいちごのパック買ってこられて、まあ、ヘタを取って電子レンジで簡単にできるんですよ。ちょっと耐熱の容器に入れて、そのまま砂糖とレモンの搾り汁をちょっと入れてね、3分して、でまたこう混ぜて、またもう一遍 3分ぐらいしたらジャムになりますね。ヨーグルトにかけてもいいし、ちょっと緩いですけどね、普通のジャムのようにはないですけども、今もだから朝はそのジャムにしたのをパンにつけて食べてますけどね。
ヘラいちご、廿日いちごのジャムって本当に贅沢すぎますね、これはね。
そうですね、売ってるのは売ってるけど安くはないですよね、あれね、いちごだけで作りますからね、ジャムがね。
はい、さあそんな藤田さんから見たいちご農家さんの魅力教えてもらっていいですか。
いや、 やっぱね、赤いものができるいうのはいいですよね、見ても自分がこう取った収穫するのにも赤いものを収穫するいうのは楽しいですよね、で今はまあ高生だから立ったままでそんな腰をかがんでやらなくていいから、まあでちょっとお裾分けをね、近所にでもちょっとこうね、なんかの時にこうね差し上げられたら喜んでもらえるとか、なんかやっぱしいちごがあれですね、
いただいた方全員喜びます。正直いちごがちょっと苦手っていう人はいない、聞いたことがないと思うんですけど。
そうですね、どうなんですかねって言われるけど、
そんな藤田さんね、これからのこともねちょっとお気にかけていることもねおっしゃってましたね。
そうですね、だんだんまあ私らもちょっとこのヘラでは今3軒だけですからね、ちょっとやっぱりそれ年齢がまあ私が真ん中ですけどもね、もう一人もうちょっとだんだんできなくね、いつまでできるかねいうのは思うから、次のこうやって こう後継者言ったらおかしいですけどもね、うん、やってくださること、ただヘラはね場所がもう、うん、あの住宅街にだんだん今ねなりよるからだけど、大体佐伯町がこの間ちょっと人と話す佐伯町の方がもうあの主力なんじゃないですか、ね、やっぱり温度が高いと難しくなるから佐伯町でいちご作る方が増えてきてる、うん、で若い人も今佐伯町ですね、この度も31歳であの始められる人もやっぱ佐伯町ですね、佐伯町が多くなりましたね、うん、でその若い人らにももっと頑張ってもらって、うん、でその部会自体ももう若い人らにこう先導してもらって、私らどっちかというともうついていきたいような気がしますね、
まあね、当初100軒ぐらい近くのねいちご農家さんがいて、まあ、今10軒程度というふうになってますけども、でも最近いちごをねあの育てる方が少しずつ増えてきていますよね。あと今日の中央新聞では廿日市サンブレイズの野球選手のね女性の方たちが久慈まで作っているとかですね、そういったあの嬉しいこともありますね。
そうですね、結構ちょうどそうですね、でも5000本だからすごいですよね、数がね、はい、すごいやってらっしゃるけども、うんうん、すぐにはねやっぱり何年かした方が土もこう寝てくるしいい具合になってくるから続けてほしいですよね、うん、でその販売先もいろいろ考えられてね、いる、うん、されたら私らも決まってるけど、まあ、ちょっと収入になるようにね一生懸命やってもらいたいですよね。
はい、いや本当にね皆さんにはこの廿日市ごを買っていただいて、ご家庭でもちろんね食べていただいて楽しんでいただきたいですね。
そうですね、はい、まあ、あの子供さんからなんか喜ばれるし、あの年寄りを買うのは孫のために買うとかっていう人が多いですね、なかなか自分らが今頃ちょっと値段がいい値段になったから、
はい、それでは最後にですね、そんなリスナーさんに向けてメッセージいただいてもよろしいでしょうか。い
ちごはもうあのすぐそのまま取って、まあ、ちょっとあのすぐ口に入る果物ですからね、普通皮を剥いだり皮をあの削ったりしなくていいから、まあ、であの見た目も可愛いし、まあ、あのなんかに飾ってもいいし、今がちょうど美味しいですし、美味しく作るように頑張ってますので皆さん食べてみてください。
はい、最後の最後の質問なんですけども、
それがね主人とかね、はい、元あの東京だったんですよ主人がね、
はい、
上野駅いうのでもいいですか、近くで仕事やってもうやめてこっち帰ってきたんですけどね、
はい、わ、はい、かりました。
この間ちょうど新沼謙治さんがあの歌ってましたよ、久しぶりなんかそれ主人と会った時にその歌が、主人もすごいカラオケが好きなんですよ、あの歌がね主人はあんまりあれですけど、はい、あの歌は良かったですね。
あ、わかりました。じゃあそのね曲を最後かけさせていただきますということで、廿日市市上ヘラで本当に美味しいイチゴをねあの作っていらっしゃいますイチゴ農家の藤田真紀子さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
地元情報満載、地域密着ラジオ、
廿日市の情報ならここ FM 廿日市。